今朝恵みをいただく御言葉はネヘミヤ記の4章です。ネヘミヤ記4章、ネヘミヤ記はエステル記の前の、書です。ネヘミヤ記4章、はじめに1節から5節までを宣言いたします。ネヘミヤ記4章1節から、サヌバラテは私たちが城壁を修復していることを聞くと怒り、また非常に憤慨してユダヤ人たちをあざけった。彼はその同胞とサマリアの有力者たちの前で言った。この哀れなユダヤ人たちは一体何をしているのか。あれを修復して生贄を捧げようとするのか、一日で仕上げようとするのか。焼けてしまった石を塵悪たの山から生き返らせようとするのか。彼のそばにいたアモン人トビアもまた、彼らの立て直している城壁なら一匹の狐が登ってもその石垣を崩してしまうだろうと言った。お聞きください、私たちの神、私たちは軽蔑されています。彼らのそしりを彼らの頭に返し、彼らが捕囚の地でかすめ奪われるようにしてください。彼らの咎を許すことなく、彼らの罪を見舞いから拭い去らないでください。彼らは立て直す者たちを侮辱したからです。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ。私たちの愛する主イエス様、あなたが日ごと我ら生徒を守り導いておられ、そして私たちに必要な養いを与えてくださり、私たちの必要なものを備えてくださり、私たちの心に必要なケアを日々備えておられることを感謝いたします。どうか今我らともどもただあなたに向かう志を与えてくださり、またしもべの唇を主よあなたの命の言葉で満たし、あなたご自身が助けてください。聞く人々の耳を開いて、よく聞いて悟り理解して、そしてあなたの命を命として豊かにいただくこの時とならせてください。初めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。素晴らしい私たちの主の皆を褒めたたえ賛美いたします。主は生きておられる方であり、皆さん一人一人の、すぐそばにいて、いや皆さんのうちにおられ、昼も夜もいつも皆さんのことを見守って助けてくださる、お方です。そして主は、助け主である聖霊を皆さんに送ってくださり、この助け主が皆さんを助け、皆さんが、本当に罪に傾きやすいところ、これを、聖霊様が助けて罪に傾かないように、そして、汚れを清め、また皆さんが本当に聖なる物事へと向かわせる、そのような助けを聖霊様が皆さんにしてくださるんですけども、今日、ネヘミヤ記を開いておりますが、ネヘミヤ、これは名前の意味は主は助ける、主も助け、ネヘミヤ、このネヘミヤ、ちょうど助け主、聖霊様と同じような、そういう名前の意味なんですね。ネヘミヤは、ちょうど、エステル記や、またエズラの、時代、すなわちペルシア帝国の時代です。皆さんが学んだダニエル書、それは、バビロンの時代でした。で、そのバビロンの次の時代、が、このペルシアの時代ですけども、ちょうどもうイスラエルが、バビロン捕囚になって、でそれで国を失ってしまっております。そしてそのバビロンが、滅んだ後のペルシアの時代、その時もまた、ずっと、国は失ったままの状態、国を回復するのは、つい最近、1947年に、ようやくイスラエルが、国を回復するんですけども、それまでずっと、国を失っている、そういう時代が続いておりました。そんなさなか主は、エリオンたちを起こして、でそれで、この信仰の再建と、また神様の皆が全地において、異邦の地においても崇められるように、主がそのような、 特別な器たちを起こして、でそれで働かれてきたのが今に至るまでのその主の働き方です。今この時代、皆さん一人一人がエリオンとして時代を立て直すものに用いられますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ネヘミヤも、ね、そのエリオンの、ね、一人でした。彼は特にこのエルサレムに、来て、ね、崩されてしまったエルサレム、城壁をまた、ね、神殿、本当に瓦礫の山と化しております。バビロン捕囚が終わってから、90年ほどずっと城壁が瓦礫のまま、ね、放置された状態でした。さあ皆さんの家の部屋の中は、ね、瓦礫の山でいっぱいじゃないでしょうね。段ボールの山とか、ね、また、ね、散らかしっぱなし、ね、という、ね、状況になっていないでしょうか。立て直す、ね、ということが必要です。明日やろう、いつかやろう、やってると、あっという間90年とか、ね、過ぎてしまうんですね。エルサレムの城壁も、ね、ずっと瓦礫の山のまんま、90年も、ね、誰かがやるだろう、明日やろう、ね、そういうふうにやってると、ね、90年、あっという間に瓦礫のまんま、ね、過ごしてしまうんです。ネヘミヤは、そんなありさまを聞いて、でそれで、もういても立ってもいられなくなって、でそれで立て直しのために、ね、王様に許可を得て、でそれで、このエルサレムの総督として、就任して、立て直しの技に入っていきました。聖霊の働きは、まず、本当に、壊れてるありさまを埋めいて、嘆いて、そして、助け主として来られて、その壊れてしまってる生活、また破れてしまってる城壁、これを再建する、その働き、聖霊様はしてくださいます。で、ネヘミヤは城壁を再建したんですけども、ね、城壁の何がそんなに大事であるのか、ね、皆さんこれ、大事です。皆さんの中の霊的な城壁が崩されたままであるならば、敵が出入りし放題、かっさらい放題なんです。事実、当時のイスラエルは、このトビアとか、ね、サヌバラテとか、ね、名前出てきましたけども、彼らによっていいように、ね、奪われ放題だったんです。彼らにとっては城壁がない方が、都合が良かったんです。ね、なぜ？甘い汁を捨てるから。この城壁が壊れた、エルサレムから、ね、奪いたい放題、また、脅し放題、自分の、ね、脅しによって好きなように支配し放題だったんですね。悪魔サタンは、悪霊は、ね、皆さんの生活、ね、皆さんが城壁がない状態を悪魔サタンは喜びますし、皆さんが城壁を築こうとすると悪魔サタンは言う、ね、それを面白くなくなって、でそれで、ね、あざけてくるんですね。この、ね、4章2節から見ますと、ね、その敵のあざけりという攻撃、ね、これを仕掛けてきます。でここで、ね、皆さん覚えておいてほしいのは、悪魔サタンはいます、ね、けれども、ね、皆さんに何か、ね、呪いめいたことで、ね、皆さんの体をなんか、ね、妖怪に変化させたりとか、ね、なんか圧倒的な力で皆さんを打ち破ったりとか、そういった、ね、なんか、悪魔サタンが物体化、実体化して、なんか尻尾がこんな矢印みたいな、ね、そんなフォークみたいなでかいやつで皆さんを攻撃とか、そういうことはしません。悪魔サタンは見えないんです。霊的な存在です、ね、悪魔サタンが今攻撃するのは、まず皆さんの思いの中にあざけり攻撃を仕掛けてくることです、ね。聖霊様がの声が聞こえるという人がいる、いたんですけども、その聖霊様がたまになんかあざける、私を、ね、破壊する。なんで聖霊様は私をあざけるの、ね、いやいや、あざけりをするのは聖霊様じゃありません。聖霊はあざけるんではなく、立て直しをするお方。あざけるのはサタンです。悪霊です。悪霊のと聖霊の目分けから、悪霊はあざけります。ね、皆さんの生活を壊します。破壊します。皆さんに恥をかかせ、皆さんが、ね、本当に立て直そうとするのを時にあざけります。2節見ますと、ね、そうですね、彼はその同胞とサマリアの有力者たちの前で言った。このユダヤ人たちは一体何をしているのか。あれを修復して生贄を捧げようとするのか。一日で仕上げようとするのか。焼けてしまった石を血焼くた中、山から生き返らせようとするのか。彼のそばにいたアモン人トビアもまた、彼らの立て直している城壁なら、一匹の狐が登ってもその石垣を崩してしまうだろう、と言った。 ね、彼ら、ね、あざけってます、ね、一節の最後でも、ね、彼らこのイスラエルの民が城壁を修復 しようとしていることを聞くと怒り、また非常に憤慨して、ね、ユダヤ人たちをあざけったと書いてあります。皆さんの人生が、ね、本当イエス様を信じてイエス様によって立て直そうとこれから皆さんが行動するとき、悪魔サタンは非常に憤慨してあざけり攻撃をかけてきて、それで、ね、このような、ね、トビアたちのように、ね、あざけりを仕掛けてきます。この天性で流行る言葉、ね、トビアの私物をあなたの、ね、その部屋の中に置いておくな、ね、トビアの私物、ね、そうですね、ネヘミヤ記の後半の方を見ますと、このイスラエルの、ね、偉い人たち、イスラエルの権威を持つ人たちが、ね、このトビアの私物を、ね、神殿の部屋の一室にあてがってそこに、ね、置いて、ね、神殿という清い聖なるところにこういうあざけるものの道具をね、置いているということをネヘミヤが発見して、で、それでもう憤慨して、それを、ね、外に撒き散らす、という場面が出てきますけれども、本当に皆さんという聖なる器、皆さんという聖なる神殿の中に、こういうトビアの私物、トビアの、ね、あざけり道具、ね、置きっぱなしにしておいたらいけないんです。それを追い出すべきです。皆さんの中から、皆さんの生活から、ね、また皆さんの行動パターン、思考パターンから、このようなあざけりパターンを、ね、いるとするならば、それを追い出す、ね、外に撒き散らすべきなんですね。でこの敵のあざけり の攻撃、ね、悪魔サタンのあざけり攻撃も、ね、このトビアの攻撃も、ね、大体一緒です。そのあざけりの内容を分析するとですね、彼ら、ね、今のあなたの惨状、ね、問題の山、ね、山積みとなった問題、ね、それから散らかしっぱなしになった部屋、ね、そうした惨めな皆さんの今のありさまに悪魔サタンはトビアは目を向けさせて、で、それで絶望させて、無気力にさせるという特徴があります。皆さん、自分自身を見てはなりません。イエス様を見続けるべきです。自分を見ても絶望しか、ね、上がってきません。あ、またやっちゃった。ね、あ、こんな、ね、自分、もうダメだ。直しようがないんだ。いや、これみんな悪魔サタンのあざけり攻撃です。そんなものに耳を傾けたり、真に受けたりしてはなりません。真に受けるんだったら、イエス様の言葉を真に受けるべきです。で、御言葉を真に受けてください。で、悪魔サタンは、ね、今の問題の山に、ね、山積みになった惨状に、ね、目を向けさせて、絶望させる。という、ね、そういう内容がこの2節と3節の、ね、あざけり内容ですね。実際、ね、このユダヤ人たちの中にこの敵のあざけり、それに、ね、脅しに同意してしまって、それに、ね、心を止めて、ね、あたかも再建が無駄であるかのように、ね、思わされてしまった人々が、ね、出て、ね、もうこの脅し言葉に同意してしまった人、ね、はさらに敵が調子に乗ってきている有様が、ね、この11節12節の方を見ますと分かるんですね。11節で、一方私たちの敵は言った、彼らの知らないうちに、また見ないうちに彼らの真ん中に入り込んで彼らを殺し、その工事をやめさせよう。そこで彼らの近くに住んでいたユダヤ人たちがやってきて、四方から10回も私たちに言った、私たちのところに戻ってきてほしい。で、問題の山に、ね、目を止めてしまった人たち、敵のあざきに真に受けてしまった人たちが本当に、ああ怖い怖いどうしよう、ね、したら敵がもっとつけ込んでですね、もっと悪い噂話を、ね、流し込んで、ね、彼らの、ね、知らないうちに、見ないうちに、彼らの真ん中に入り込んで、彼らを殺し、その工事をやめさせよう、ね、という出来もしないことを、ね、脅してくるんですね。本当に、悪どいもの、ならず者はよく使うことは、殺すぞ、ね、お前の家族を痛めつけるぞ、ね、そういう出来もしないこと、ね、もしそんなことしたら法律が許さないんですけども、けどもそういう出来もしない、けれども本当に人を極度に怯えさせる言葉で、ね、脅しかけてくるんですね。で、それで、そうすると人の心は、ね、病んでしまって、問題の山積みに目を向けるようになってしまうんですけれども、10節見ますと、これユダヤ人が言っています。10節、その時ユダヤの人々は言った、 身を担う者の力は衰えているのに、塵あくたは山を成している。私たちは城壁を築くことはできない、ね、皆さん塵あくたの山、ね、自分の中に見出していないでしょうか、ね、確かに、ね、現実としては塵あくたの山があるかもしれないですけど、しかし私が目を向けるべきは現実でなく真実の方です。御言葉という真実の方を目に向けるべきです。自分は治らないんだ、この性質は、ね、治らないんだと言って打ち叩かないこと、これが、ね、一番の、その問題をのざる野放しにして、はびこらせている、その現状です。ネヘミヤは、ね、どうしたか。ネヘミヤはそのような、ね、敵のあざけりが来た時、もうペチッと、ね、叩き落として、ね、言葉で叩き落として、でそれで、ね、むしろ再建の働きをじゃんじゃん進めさせて、ね、いきました。ネヘミヤがしたこと、ネヘミヤはこの心なえてしまった人々に対して具体的な行動で答えます。13節から見ますと、そこで私は民をその家族ごとに城壁の後ろの低いところの空き地に剣や槍や弓を持たせて配置した。アーメン。城壁の後ろの低いところ、要するにこの城壁が壊れて、でそれで敵が侵入しやすいと見られるところに、ネヘミヤはまず兵を、ね、配置しました。皆さんも同じです。皆さんの弱点、ね、あるかもしれません。悪魔サタンは皆さんの弱点を、ね、知っています。皆さんのこの人は、ね、お金という弱みをにつけ込んでくれば、こいつは攻めやすい。こいつは性的なことに、つけ込めば攻めやすい。そうした弱点を悪魔サタンは城壁の低いところをついていくんですけど、皆さんはそこに兵を配置するべきです。そこに向かって悪魔サタンが、攻撃仕掛けてくると、自分の弱さ、分かったのであるならば、主よ、今私はこの部分に弱いです。お金に、性的な問題に弱いです。主よ、どうかこの部分を助けてください。皆さんが祈りによって聖霊の兵士をそこの部分にあてがって、そしてその部分をガードするんです。また何かそういった、問題が、性的に弱い人が、例えば、道歩いている時に何か、露出の多い女性が、目についたのはイエス様、すぐにですね、イエス様の言葉を出すんです。もし、食欲、貪欲に弱いとするならば、食事、なんかお腹空いたなというのがなんか頭に来たところに、イエス様、聖霊様、助けてください。今、私を罪に、傾けさせようとする者がいます。どうか死を助けてください。すぐに、イエス様を呼ぶんです。敵を見つめてはなりません。また、その誘惑する者を見つめてはなりません。イエス様を、すぐに呼ぶんです。ネヘミヤ、ネヘミヤは、こういう、もし敵が入り込んできたら、返り討ちにしようという意気込みを見せました。敵は私たちの意気込みを見ると、最もそれを恐れるんですね。敵は恐れるんです。なぜなら、私たちが主にあって立つとき、イエス様と言って立つときには、敵である悪魔サタンは負け以外の何者もできないからです。私たちは本当にしっかりと御言葉に立つべきです。ネヘミヤは敵が入り込んできたら返り討ちにしようという姿勢を見せました。皆さんも見せるべきです。なんか最近衰えて物を落とす癖が、出てきたって言って、物を落としたらですね、ああまたやっちゃったって、これではダメです、この返り討ちにしようという意気込み、これを見せることが大事なんです。何か失敗をした時、あるいは、何か誘惑が、来た時、その時には主イエスキリストの名前って返り討ちにしてやるという意気込みを敵に見せると、敵はすごすご逃げる以外にないんですね。で実際この敵は、これを聞いて、サノバレセ、トビア、この、ネヘミヤの、この返り討ちにしてやるという姿勢を見てですね、自分たちの企みが、破られたことを気づいて、すごすご諦めるんです。15節、見ますと、私たちの敵が、彼らの企みは私たちに悟られ、神がそれを打ち壊されたということを聞いたとき、私たちは皆、城壁に帰り、それぞれ自分の工事に戻った。アーメン。ですから私たちが、 この、ね自分の失敗とか、ね、また自分の罪に傾いてしまった、罪に、ね、してしまった、そうしたことに対して、あ、またやっちゃったで、そのまま過ごしていたら敵はもっとあざけて攻撃を仕掛けてきます。けれども、ネヘミヤのように、ね、この、あ、またやっちゃったではなくて、もう、ね、かかってきたら殺すぞ、ね、返り討ちにしてやるぞ、ね、そういう姿勢を見せるならば、ね、敵は過ごすを、ね、に諦める以外にはないんです。悪魔サタンって、ね、弱いんですよ、皆さん。イエス様に立つならば、ね、皆さんがイエス様に立っていないならば悪魔サタン強いですけれども、しかしイエス様に立ち続けているならば悪魔サタン、ね、イエス様の名前を言ってすごすご諦めて逃げる以外にはできなくなるんです。で、16節、その日以来、私に仕える若い者の半分は工事を続け、他の半分は槍や盾、弓、鎧で身を固めていた。一方、隊長たちはユダの前科を守った。城壁を築く者たち、身を担いで運ぶ者たちは片手で仕事をし、片手に投げ槍を固く握っていた。アーメン。彼らは片手で仕事をして、片手に槍、武器を握り、そうして仕事をしておりました。で、ここで見ると、ね、片手でしか仕事ができない、武器を持ちながら仕事をする、はかどんなんじゃないかって、思われるでしょうか。いや、これが実は最もはかどる方法なんです。で、今までの90何年か、92年だったと思うんですけども、もうエルサレムに帰還した人たちがそんなに、ね、ずっと野放しにしていたのはやる気がなかったからです。で、また、ね、敵が脅していたからです。ちょっと再建の動きを見せようとすぐ敵が脅して、で、それでその敵の声を真に受けて脅されて、で、すごすご再建をやめて、で、そうしてずっと92年も奪われっぱなし、敵が甘い汁を吸いっぱなしの状態が続いたんです。ところが、ネヘミヤ、聖霊様、助け主は、このようにして、武器を片手に持たせて、で、片手で仕事をさせる。ね、確かに両手で仕事をするよりははかどらないかもしれません。けれども、これが最もはかどる近道なんです、ね。むしろ武器を持たないで両手で仕事をする方が敵につけ入る隙を与えてしまうんです。敵が、ね、近くにいる間は片手に武器を持って片手で仕事をするべきであり、それが、敵がそばにいるという条件下において最もはかどる仕事の方法なんです。この私たちが持つべき武器、それは御言葉の武器を持つべきです。また、祈りという武器を持つべきです。ただし、私たちが、ね、武器だけ持って仕事をしないままでははかどりませんし、また、武器を持たずに仕事だけするというのもまたはかどらないです。敵がいる間は、しっかりと祈りつつ、そして片手で仕事を、世の中の仕事をしっかりとするべきです。世の中の仕事だけをするもダメ。あるいは、祈り賛美、だけ、して仕事しないというのも、はかどらない、ね。私たちはこの両方をしっかりと、握りしめつつ敵がいる間はそういうふうにやっていくべきです。敵が全くもって相当されたならば、本当に、両手で仕事を、する、また両手で、神さんの国の仕事をする、それを、していけばいいんです。まだ、立て上がっていない間は、本当に私たちはこの片手に武器、片手で仕事を、殺していくべきです。実際これ、三章の方を見ますと、レビ族も城壁再建の、仕事に携わっていたんですね。レビ人といえば、神の国の、仕事、だけを、する、けれども、その、勤めの期間でない時は、レビ人もしっかりとこの世の仕事、城壁再建の仕事を、しておりました。まあ、私もたまに思うんですね。御言葉の奉仕だけをしていて、なんかね、事務仕事とか、あるいは会計仕事とか、あるいはまず、そういった具体的な手続きとか、そういった世の中のことは全部、誰かに任せて、もう、祈りと御言葉だけに集中していたい、とは、まあ、たまに思うんですけども、しかし、まだね、コミュニティセンターが立っていない、本当に人も、まだ、育てなくてはならない時期は、しっかりと片手に、武器片手に、仕事、 ね、していく時期がまだまだ、続くと思います。皆さんも働き人も、ね、同じですし、また、世で仕事をして、ね、持っている方々も、ね、同じです。本当に私たちはしっかりと、ね、片手に武器、片手に仕事道具、ね、これを、ね、しばし続けて、そして城壁が立て上がったのであるならば、私たちはそちらに専念すればいいんです。で18節以降でですね、互いが互いに助け合う体制をさらにネヘミヤが強化しているありさまが示されております。もしどこか、ね、攻撃されたとしてもすぐに一斉に集まるようにみんなそれぞれラッパを手に持って仕事をしているんですね。まだあの時当時は、ね、本当にこのエルサレムの、守らなくてはならない区画が広いにもかかわらず人数が少ないですからどうしても、ね、その人が密にならない、ところがあります。ですから、それぞれがラッパを持ってですね、でそれですぐに、ね、ラッパーが吹いたらすぐにそこにみんながバーッと集まれるように、ね、敵がもし攻めてきたらすぐに、ね、声をかけて、ね、バーッと集まれるように、ね、そういうふうに、するありさまが、ね、ここにあります。ね、この間もね、よしこ姉妹、もし誰かから声をかけられたら私どうしましょうか、そういう場合はお近くにいるスタッフに声をかけてくださいって言いましたね。すぐに助けを、ね、呼んで、でどう対処していいのかわからない時は、ね、近くに働き人に声をかけて、ね、あるいは助けを誰かに呼び求めて、すぐに互いに集まって、ね、そして本当に敵につけいられる攻撃されないように、また悪魔サタンが、ね、そういう悪い技を、ね、行えないように、ね、する。本当に仲間同士のチームワークが、ね、大事ですし、互いにすぐに助けを呼ぶこと、ね、これが大事です。でこのような体制で仕事をしていた結果、ね、非常にスピーディーに仕事を終わるんですね。この城壁の再建、かかった日数、52日ということがわかります。6章、ね、15節見ますと、ね、6章15節は、ね、城壁は52日で、ね、完成したって、書いてあります。たった52日で、ね、もう何十年も手つかずにいたこの瓦礫の城壁立て直ったんです。で、何十年もダメだ、ね、瓦礫の山だ、ね、自分たちは弱っている、そういうふうに思っていた人たちができなかったことを52日でこの体制で、できたんですね。そんなもんです。で目の前の瓦礫の山に、ね、絶望して諦めて何もしないまんま、92年もの瓦礫のまんまでした。けれどもこの片手に仕事、片手に、ね、武器、という体制で、ね、さらに兄弟姉妹を、ね、互いに助け合える、ね、互いにすぐに呼び出せる、その体制で再建に取り掛かるならば、長年できなかったことは実にあっけなくですね、完成するんです。皆さんの人生何十年も城壁崩されたまんま、敵から奪われ放題、ね、人から言葉の攻撃をされ放題、ね、で、それで自分はただ、ね、奪われて、ね、大したこともできずの状態、何十年続いたとしても、この聖霊様のその助けと、またこの体制で、ね、この兄弟姉妹がしっかりと、ね、教会の中においてスクラムを組んで体制を整えているならば、皆さんの人生の再建はあっけなく進んでいくものです。皆さんも本当に、この教会の中において兄弟姉妹の養いを受けて、以前はもう本当に出入りし放題、ね、トビやサヌバラテが出入りし放題のところ、ね、アクマサタンが出入りし放題だったところが、もう、ね、その方面で攻撃されなくなって、でそれで立て直った、皆さん一人一人ですね。皆さんも本当にしっかりと信仰によってスクラムを組むならばそうなりますし、また今まさに人生再建これからしようって、けれどもなかなかできないでいたという人はぜひ教会の交わりに加わってください。そして、皆さんが本当に聖霊様に求めて、そして再建されて兄弟姉妹の交わりの中において再建されていくならば、人生は再建されていくんです。頑張りましょう。私たちはこの敵の企みを知るべきです、ね。御言葉に立つことを敵は最も恐れております。 私たちが、ね、この悪魔サタンに対してイエス様の名前によって反抗する表明をするならば、敵はあっさり引く以外にはないんです。今まで悪魔サタンに脅されてきました、あざけられてきました。もうそれは終わりにするべきです。これからは本当にイエス様の名前によって私はお前と立ち向かうのだ、ね、兄弟姉妹とスクラム組んで立ち向かうのだ、姿勢見せるならば敵は一切攻撃できず、むしろ再建の技が、ね、広がっていくんです。人生において再建しようとするとき、ね、敵からの、ね、くじかせる言葉があるでしょうけれども、あるいはね、自分自身が弱気になって、ね、やる気が出なくなる、ね、ということもあるでしょう。けれども、そのような、ね、敵に対して、ね、あるいは心の中に潜む敵に対して、御言葉の剣と、ね、まあ、信仰の大盾、この御霊の与えてくださる、この霊的な武具をしっかりと身につけて、イエス様の名前によって、ね、戦うならば、必ず勝ちます。そのようにして、人生立て直っていき、城壁を再建し、そして私たちも本当にこの日本にコミュニティセンター、ね、ティア、コミュニティセンターを建て、また祈りの家を建てて、祈りのこのティアの学校を建てて、そして本当にこの日本の霊的な再建をしていく、そのような働きを進めていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、私たちに必要な御言葉を与えてくださったことを感謝いたします。本当に長年奪われ放題、またあがけられ放題だったところに、本当に聖霊様が使わされて、私たちが本当にイエス様の名前によって仕事をするのだと、イエス様の名前によって敵をお前に立ち向かうのだ、するときには敵は一切脅しや攻撃することができなくなり、そして私たちは仕事が進められることを覚えます。しっかりと進めますように、仕事をしますように、私たちが本当に怠け癖という敵を本当に踏みつけて、そして本当に私たちの人生がイエス様によって再建されていきますように、攻撃に遭っている兄弟姉妹たちを助けますように、そして私たち自身も本当に助けが必要な時にはすぐにイエス様に助けを求め、兄弟姉妹に助けを求めて、そしてこの再建がどんどんとはかどっていきますように。ネヘミヤたちはわずか52日で再建しました。本当に私たちもそれができますように、どうか助けてください。このお祈りを私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
こうして城壁は52日かかって、エルルの月の25日に完成した。私たちの敵が皆これを聞いた時、私たちの周りの諸国民は皆恐れ、大いに面目を失った。この工事が私たちの神によってなされたことを知ったからである。アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、大いなる皆をあがめ賛美いたします。この城壁に取り掛かろうとしていた時、一体どうなるのかと思いきや、この結果が52日。たった52日で、このエルサレムの城壁が再建、完成されました。主よ、私たちのこの素晴らしいイエス様とつながり、聖霊様とつながった結果、そして仕事の内容を改めた結果、私たちが素晴らしい主にあって仕事ができましたことを感謝いたします。この片手に 武器、そして片手に仕事道具を持って、この私たちも祈りつつ世の仕事をしていきながら、この再建に取り掛かっていきたいと願います。主よ、このような戦い方、また再建の仕方を私たちに教えてくださったことを覚えて感謝いたします。人生の立て直しになかなか時間がかかり、また自分自身に失望したり、また絶望したり、悪魔サタンのまた誘惑、またあざきりによって、私たちがまだこの現状に目を向けてばかりのひとしつきがありました。しかし私たちはこの宮の中で兄弟姉妹の集まりをやめずに、ずっとずっとこの宮に通い続け、また礼拝を捧げ続けていった結果、私たちの中に清さが芽生え、そして私たちのこの意志が清くなりたいという思いへと行き、また兄弟姉妹たちの助けもあり、また先生方の助けもあり、私たちが清さの中に入っていくことがどれだけ嬉しいか、楽しいか、私たちの再建がどれだけ楽しいかということを教えてくださったことを覚えて感謝いたします。この再建に取り掛かった、人生の再建に取り掛かっている私たちが、この人生が立て直された結果、そして私たちが目指す場所、霊的な日本の回復です。 日本の霊的な回復のために私たちがまず目指す主が与えてくださったビジョン、ティアセンター、ティフェリンインターナショナルアカデミーの設立、そしてコミュニティセンターの設立、万民の祈る家の設立、主がこのビジョンを与えてくださり、また委員会を立ち上げてくださいましたことを感謝いたします。どうか敵からのこの攻撃、90年間ほったらかしにあったこの瓦礫の山も、この再建をするという意思が入り、また兄弟姉妹たちの助け、先生方の助け、またイエス様、また聖霊様に頼んでいくのであれば、この短い日数の中で再建されていくということを私たちは知りました。どうか私たちの中にできない、また心の敵、また外からの敵、悪魔サタンからの悪敵、これを私たちが打ち破って戦い続けることができますように助け導いてください。キリストの兵士として私たちが十分に戦うことに備えられたものとして、そしてこの人生が再建され、霊的な日本への回復へと導く私たちでありますように助けてください。今日いただきました御言葉を心から感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。